8節から10節までですね。それではお読みします。スクリーンに出ているので、お読みします。分からない方はスクリーン見てください。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生きる神ご自身が必要なことを語り導いてください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。先週の金曜日で白馬キャンプが終わったんですけど、そのビデオができてますので、まずそこから見ていきたいと、こういうふうに思います。
私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っていた者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は、日本全国海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。
ですから私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛されているということなんですね。
あ、食事となんか温泉が楽しみです。
バスケです。スリーポイントシュート決めて勝ちます。
お正解が楽しみです。
ゴスペルコンテストです。2日目、白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。多くの祝福を受けますね。信州産の食材をベースに使用した、ここでしか味わえない信州グルメバイキングを味わいます。食事の後はバスケットボール、黒部ダム、八方尾根など様々なレクリエーションを楽しめます。 J ゴスペルキッズ Under21 コンテスト。
皆さんこんにちは、リポーターのノエです。J ゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、またアンダー21ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。ではこれから出場される皆さんに今の心境を聞いていきたいというふうに思います。子供器物です。今日はよろしくお願いします。ではどんな気持ちでゴスペルを歌いたいか教えてください。
楽しくみんなで歌いたいです。力いっぱい歌いたいです。神様に向けて歌いたいです。
一人でも多くの人の心に届くように気持ちを込めて歌いたいと思います。
これからコンテストが始まろうとしています。とても楽しみです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いよいよ始まりました、 J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬。会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。
素晴らしい、
Jゴスペルコンテスト2018キッズインファイナルおよびアンダー21ファイナルがただいま終了しました。結果発表は今夜の正解となります。どのグループが1位の座に輝くのでしょうか。
白馬キャンプで受けた恵みを聞いていきます。
今回は白馬に来るのに羽田からレンタカーを借りました。あまりにも高かったんですが、お祈りしたら半額以下で借りれました。感謝します。
私は白馬キャンプに参加する1日前に突然腰に激痛が走り、歩くこともできなくなりました。私が弱い時にこそ私は強いのですという告白をしました。奉仕が入っていたんですけれども、その奉仕する朝に目覚めた時に完全に痛みがなくなっていて、与えられた奉仕を全うすることができました。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。
優勝は子
ども器物。インタビュアーののえちゃん。
では J ゴスペルコンテスト2018キッズインファイナルで優勝した子ども器物の皆さんに来ていただいています。皆さん優勝おめでとうございます。名前を呼ばれた瞬間どう思いましたか。
とっても嬉しかったです。
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 すごく嬉しかったです。
嬉しかったです。
はい、すごく喜びが伝わってきますね。
そしてアンダー21の優勝はエシュルン。またまたのえちゃん。
アンダー21 in ファイナルで優勝したエシュルンに来ていただいています。では名前を呼ばれた瞬間どう思いましたか。
I was very surprised by that。
おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。
Hi. Thank you.
白馬キャンプ
開会盛会が始まります。
本キャンプ開会盛会を始めたいと思います。最初に神様に感謝の拍手を捧げましょう。
神様の働きは神様が導きます。神様の働きは神様が祝福してくださいます。
最高のものを受けてほしいと思うということですね。で神様ね、それを思ってそしてね、今そのことを成してくださいですよね。
また正解では賛美曲賞の発表もありました。
大谷佐渡の受賞曲私は愛されている。おめでとうございます。
おめでとうございます。
では風の響き第5週総合グランプリを受賞した太田恵里沙さんに来ていただいています。おめでとうございます。はい、では今のお気持ちを聞かせてください。
はい、とっても嬉しいです。
はい、これからも素晴らしい賛美をぜひ作り続けてください。ありがとうございました。
ブログセミナーに集会の後はさまざまなセミナーが行われます。
とっても楽しいです。
はい、 SNS セミナーですけども続々と人が集まってきてます。
今日はアレンジセミナーでコードのアレンジセミナーを三本松さんにやってもらいました。はい、
簡単なコードの成り立ちっていうことですね。セミナーやらせていただきました。
楽しかったです。
3日目J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬。
いよいよ始まります。出場者にインタビューをしてくれたレポーターのまゆなちゃん、
はい、なおみちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。今回の衣装のポイントはありますか？
今回の衣装のポイントは黒いベースになんか赤とか紫とかのお花がついてて、多分光に当たったらいい感じに入ってるといいなっていう。
はい、カムアンドワーシップの皆さんに来ていただきました。今回の意気込みをお願いします。
はい、今回はですね、新曲で臨むんですけれども、まあ、歌詞の中にどんな時も笑顔でいようという歌詞があるんで、ぜひ皆さんの笑顔に注目していただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。
今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。
皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテスト
ついに開幕です。今年はスプレンダーから始まります。
してます。はい、よかったです。お疲れ様です。終わってみて感想をお願いします。
落としました。
緊張した、すんごい緊張した。なんか最近になく、
28組すべてのアーティストが歌い終わりました。さてどこのグループが優勝するんでしょうか。
白馬キャンプで受けた恵みを聞いていきます。第2弾。
私は小学校中学校高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるようにまた解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に働いています。
はい、今回の土砂災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく、水が本当に家の前の道川にあふれることもなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
感謝します。コンテストの結果が出たようです。
おめでとうございます。
はい、見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか。
涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。
はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。
さあこの後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。結果は
ギフツ
グランドチャンピオン。
はい、見事4年連続殿堂入りを果たされましたギフツの皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。
すっごく嬉しいです。
皆さんで一言お願いします。
God is love。
最終日、
神様は皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じること、信じることは語っていくことですよ。
私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。
確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのから私たちに与えられた使命ですが、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくるんです。
キャンプ2018、いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。
はい、どうもありがとうございます。白馬のキャンプが終わりましたけども、このキャンプはですね、私は特別なキャンプであろうと、こういうふうに感じているんですね。で、特に、リバイバルに向かう一つの、もうすでにリバイバル起こり始めてますが、道であり、でそこからいろいろなことが生じてくるということをね、ちょっと感じます。それで、神の働きを見ていて一つの特徴があるということに気がつくんですね。例えば、私は人生でね、数えきれないぐらい飛行機に乗るっていうふうに言われたんですね。しかしね、37になるまで一回も乗らなかったんですね。でもこのままだとね、人生で一回も乗らない記録ができるだろうと、ね、そういうふうに思ったし、それを狙うほどになってきたんですね。ところがある時になったら急に起こってきたんですよね。例えば、心配してたことがあるんですね。それは何かっていうと世界選挙ですね。あなた方は世界に行く。で、今世界に行ってるから皆さんね、当たり前な顔をしてますけどもですね、お金がない、賜物がない、経験がない、知り合いがいない、しかも英語はできないと。そしてね、道が全然開かれないんです。しかし神の言葉だけは語り続けられてたんですね。そうしましたら中国選挙を最初としてですね、それでワンミタオとあったわけですよね。一気にこう開かれてきたんですね。で、主の働き方っていうのはすごいですよね。それで一つ肝心のはね、 白馬におけるキャンプの働きというのは、今神様の御言葉が与えられてですね、主が働かれる時を待っているところですけども、非常に強い働きで一気に大きくなっていくということを見ます。ですから、どうぞ皆さんね、どういうふうに主がなそうとしているのかというのを見ておいてください。で、皆さんは必ずそのようなことを見るようになります。前もって知るというのは重要ですね。それとともにですね、リバイバルに向かうステップになっているんですよね。例えば賛美隊を立てるっていう言葉が来たんですね。まず言葉が来たんですね。しかし実際賛美の畑が大きく進んでいったのはですね、白馬賛美大会が始まってからです。で、白馬における働きが始まって技が起こってきたんですね。作詞作曲のことを主は語っておられました。じゃあ実際どうなったのかというと、白馬で象徴が始まってから大きな技が始まってきたんですね。それから、映像の働きですよね。どこから始まったのかというと、映像部が、ね、映像のことを言って、映像大会ということを言っていて、映像というのは語られていたんですが、その各場で映像の働きが始まって一気に伸び始めたんですね。で、明らかにリバイバルに向かう、ね、土台として用いられているなということを感じますし、またさらに、ね、これから大きなこと、圧倒的なことが起こってくるぞということを、ね、感じるんですね。ですからね、昨日はと今日は同じでも明日は違うということを覚えておいてください。なぜ違うって言えるのかというと、言葉がある。そして私は神の働きの中でですね、その言葉の成就の現れ方って見てきましたね。そしてですね、主は確かに言われたことを大きく なされるということをね、見てきたのですね。ですからどうぞ皆さんね、期待しつつ見といていただきたいと思います。賛美においてもね、なんか、全然関係ない人でプロの人が見に来てるみたいですね。そしたら、なんだっけ、有名なグループのグリグリの作詞作曲にかかってる人かな、プロの方が去年来て今年も来たんですって。そしたらね、あそこでグランドチャンピオン大会やんないんでしょって言ってきてるそうですね。で、グランドチャンピオン大会のギフスとね、エルサイムの対決を見たいって。それでね、まあこちらって映像もあるのでね、何らかの形で渡したいなと思いましたけども、結構ね、いろんなところからもね、今注目を浴び始めてるので、何がどう起こってくるか分かんないですよね。で、那須さんはジブリとかなんか言ってましたし、で、あれトルコチームの直後にやっていればね、これは優勝があったかなというふうにね、私は思ってますけどもですね。で、いろんな形でね、こう動き始めてるのでね、どうぞ皆さんね、期待しつつ見ておいてください。それで、イスラエルチームの映像をね、すぐ出せます。はい、出していただきたいと、こういうふうに思います。今日はい、どうぞどうぞ。
Hallelujah.
どうもありがとうございます。10月27日から29日かな9日から11月10日までの予定でイスラエルにツアーが行きます。で、今年はですね、イスラエル建国70周年なんですね。で、特別な時であるというふうに多くの方が考えております。で、特別な祝福があるということを覚えつつね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。イスラエルにおいてはね、ロシア系ユダヤ人の教会の方々との特別な関係っていうのをね、神様が言われてレオ牧師との関係をね、導いてくださったっていうのは本当に素晴らしいと思います。それで今日その教会からね、賛美リーダーでしたよね、一人来ておられますので、ね、感謝したいと思います。なんかうちの教会と似てるみたいで、朝から晩までいらっしゃるのですごい熱心な方でですね、素晴らしいなというふうに思います。で、今度はレオン牧師の教会に行くことにもなってますので、ね、また向こうでお会いできたらいいなというふうに思いますし、賛美リーダーやっておられるからすぐ目立ってわかるんじゃないかと、こういうふうに思いますね。ですからどうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで今日また一つ、不思議なことが起こりました。何が起こったのかというとですね、2年前にパトモスチームが行ったんですね。で、このパトモスチームは、トルコでクーデターに巻き込まれたチームなんですね。で、そして私たちはパトモスでね、スカラホテルというところにいつも泊まってるんですね。で、そこで集会やるわけですね。夜集会やって、やるわけですね。そしたらね、そこに日本人が来てたらしいんですね。で、私その方の覚えはないんですね。榊さんは挨拶されました？分かんないですね。ただその方が言われるのは、その方クリスチャンで、我々が礼拝したり動いてるのを見てたんだそうですね。なんか交わりたいと思ったんだけど、ちょっとまず恥ずかしいかなんかあったんでしょうね。交わりすることはできないけど、じっと我々のことを見てたんですね。そしてね、うちの教会に来たいと思ったらしいんですね。で、言っておられました。探したって。そしてね、今日来ておられたんですね。不思議な導きですよね。そして、予言の本と何の本でしたっけ？カリスマ宣言の本を買ってね、帰っていかれましたけども、私はね、こういうことは初めてですよね。しかも2年前だよ。なのでね、まあ、特別な不思議なことがね、起こっているなと、こういうふうに思います。それとともにですね、祈りが聞かれてるなってことを感じるんですね。まあ、白文の時にちょっと言っとけばよかったんですが、そしたらある方がね、どうしてもね、不眠でね、朝の3時にならないと眠れないんですって。ですね、絶対的に勝利を取る病気ってのはないんです。勝利を取るのは神様なんですね。それでね、お祈りしました。そしてね、ちゃんと眠れるように3時以前にね、もうちゃんと言いました。で、3時にしか眠れないっていうのは御心でないから、これは、ちゃんと眠れるようになると。そしたらね、その方が言ったんですね。次の日ね、1時半に眠れたって、ね、これは言いましたよね。そしたらね、次の日はね、11時半かな、12時半になったと、感謝したいと、こういうふうに思います。もちろんこれは一つの現れであって、3時しか寝れない人が祈りを通してね、その前に寝れたっていうのは一つの奇跡ですよね。ただし、もう一つの奇跡が必要ですよね。継続的にちゃんと寝れるようにっていうことですね。そして皆さんね、気をつけないといけないのは何かというと、病気は全能であるって考える人もいるんですね。前に一つのことを言いましたね。お金が全能であるって考える傾向が私に少なくともあるんですよね。お金がなければできないっていうふうに考えちゃう ということね。それである時一緒に指摘されたわけですね。それだとお前お金が神じゃないか、神の位置にお金を置いてると。そうするとね、ある方々は病気を置いちゃったりするんですね。皆さんね、中心は神様ですね。そしてね、一番力があるのは病気ではなくて、あるいは問題ではなくて神様なんですね。そしてね、ポイントの中心はですね、神の言葉なんですね。それに立って対応するっていうことはね、非常に重要なことであるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、今も海外選挙が進んでいる中で、一つ感じるのはね、いろいろな深い交わりを、持った方々がいろいろ現れてきたと、ね、ロシア経済大臣のハイファの教会の方々もそうですよね。それからポーランドの方々、ね、不思議な形で主が導いてくださってね、向こうも思ってます、特別な関係だって。で、今いろいろな形で、ね、神様の手が進み始めてるってことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、イスラエルに行くのに何が重要なのかって言いますとですね、これは皆さんが行けるお金を持ってるかどうかではなくて、主が御心を持っておられるかどうかなんですね。会社の環境が可能かどうかではなくて、それが御心かどうかということですね。そして、会社とかね、例えば、お金に関してはね、お金がない人はね、無理やりにサラ金に借りていくっていうのは御心ではないと。それとともにですね、生活費を全部持って行ってやるっていうのも御心ではないと。で、私はそう思っております。で、私の会社においては今までそういうことは一度もないです。具体的にね。で、祈るのですね。で、祈るときに神の技が起こると。会社とかそういうことからでも何が必要なのかというと祈るのです。祈るときに技が起こると。決してそうでなければね、御心でないので、それはそれで主を崇めていただきたいと。こういうふうに思うんですね。私がですね、献身したときに、こういうふうにですね、思ったんですね。それは何かと言いますとね、最初に、インドネシア宣教師になろうと思ったんですね。で、インドネシア宣教師になるということを公言しましてね、そしてまたそちらに向かって行ったんですが、そうしましたらですね、上野のね、不忍池のところで岡丸さんと歩いている時、卒業した頃ですよね、する頃ですね、した頃かする頃、もう忘れちゃいました、かなり長い前なので。聖霊がね、突然言ったんですね、ここで言わないでほしいと思ったんですね。それは何かって言ったら、あなたをインドネシアの短期選長期宣教師に導いた覚えはないって。もうみんなに言っちゃってね、そこに行くぞって言ってるのに、それはないよと、ね、もうちょっと早く言ってくれと、こういうふうに思ったんですね。そしてその時にね、言われたんですね。何と言われたのかっていうと、一言言われたのは、サラリーマンになりなさい。で、私はね、サラリーマンにね、なりたくなかったんです。ね。嫌だったんですね、具体的にね。ただし、主の声だっていうのは分かったので、私、サラリーマンになることにしたんですね。神様に従うっていうことを決心した時が、本当の献身の時でしたよね。そしてね、それが益となったんですね。それは何が益となったのか、その後私はですね、病気が続くようになりましたね。手術をしたり入院をしたり死にそうになったりするようになりました。それでね、その時にね、私サラリーマンになってたので、ね、社会保険があったんですよね。その時のね、割引率ってすごいんです。3週間入院してね、1800円とかね、そういう感じ。そしてね、私がね、病気の時の費用はね、すべて支えられた。で、傷病手当っていう給料まで支払えて、そしてね、おそらく私はその当時で、実際計算してないので分かんないんですが、500万円ぐらい支えられたと思いますね。そしてね、私の病気の時の費用がすべてクリアされたんですね。でね、その時にね、 会社の上司にこう言われたんですね。何の問題が生じたかっていうと、日曜出勤の正体問題ですね。もちろん人によっては対応の違いがありますからね、全て、この私の言うことが正しいわけではないのですね。ただ私はその時に教会のね、CS の校長をやってたんですね。で、教会の牧会は牧師がやり、そして CS は私が責任を持つという分担がされてました。それでですね、困るんですよね。いろんな日曜日の働きがあるわけですね。で、その度ごとにね、言うとでですね、ダメって言われるわけですね。で、私はね、抵抗しないんですね。そのまま受け取るわけです。で、何するかっていうとね、今に見ておれと。で、祈り始めるわけですよね。神様ね、この仕事があって日曜出勤しなければいけませんと。日曜出勤しないように神様助けてくださいと祈ったんですね。そしたらね、ストップするんですよ。予定が変わってくるんですね。そしてね、次々とひっくり返りました。そしたらですね、その会社の横浜にいましたから、横浜の責任者の人がね、言うんですね。もう意識し始めて、今度は逃がさないぞとかなんか言うんですね。で、その度ごとにひっくり返るんですね。ところが最大の困難が来たんですね。じゃあどんな困難が来たのかっていうと、その会社の責任の人がですね、横浜の地域の責任の人がですね、クリスマスの日の日曜説教を行ってきたんですね。そしてね、今度は変わらない、そういう仕事だからそう思ってきなさいって言ってね、非常に強く言ってきました。しかしね、今に見ておれと、ね、それで私神様に祈ったんですね。そしたらね、日曜日の3日前ぐらいにね、相手先の都合によってね、ひっくり返っちゃった。で、私の場合は、全てのそのような状況がひっくり返りました。しかし全ての人がそうであるわけではない。しかしね、祈る時に主の手がね、御心の時にはひっくり返りますので、問題は御心かどうかということがね、一つ大きなポイントです。ですから、どうぞ皆さんね、御心を行うということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは、地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では、観難時代にイスラエルに3つの凄まじい地震が起こると予言されています。それらは観難時代の始めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど観難時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は観難時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムに晒されてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。 第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大観難時代の最後、地上再臨の時の地震です。ハルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が三つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
今、イエス様が再び来られるとき、再臨が近づいています。再臨が近づいているってことは、観難時代の7年間ですね、大変な時代が来ます。この7年間で人類の2分の1は死ぬとあります。そして、7年目に再臨が起こるんですね。その大きなポイントは中東和平、これがですね、一番最初に起こってまいります。そしてその前に印として地震が頻発するようになると、こういうふうに書いてあるんですね。でこれはですね、まさにそのようになっております。今の地震の1分動画をね、もう一回出してくれます。そして一番最初に最近地震が起こっている数が出ていますから、そう見ますとね、急速に数が増えているのが見えます。ちょっと出してくれます。そんなこと言われたってダメか。一番最初のね、地震のやつ、そうですよね、時の印で、これこれ、ほらほら、1990年から99年までの間と2000年から2009年までの間に2倍違いますよね、あるレベルの地震。ところが2010年から2015年、これは5年になってるんだ、半分になってるんですね。そしてそれで3倍起こってますよね、約3倍。もう明らかにですね、地震の数が増えてきてるわけですね。でこれは観難時代と山林が近いというね、その大きな一つのポイントです。そして観難時代においてもね、地震がポイントになります。それはどういうポイントになるかというと、ロシアが攻めてくるんですね。でロシアには気をつけなければなりません。でこの時に地震が起こり、そして景況の直前に地震が起こり、そしてね、再臨の直前に、再臨する直前に地震が起こるという、この3回の時が起こってくるんですね。ですから地震には特別な意味合いがあると、こういうふうに思っていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、7月の終わりが近づいてきたんですが、これはね、一つのことを意味するんですね。それは何かというとね、早く作詞作曲をですね提出せよと、こういうことですね。それでただね、なんで最後の最後しかみんな作んないんだろうとね、で一番応募数が多いのはですね、最後の1日ですよ皆さん。で最後の1日いくら来ると思いますか。いくらぐらい来るんでしょうね、山川牧師。100か200ぐらい来るんでしょうね。なんで暇な時にやらない、なんでできる時にやらない、追い込められてやらないというふうに私はね思ってたんです。ただね、考えが変わりました。それは何かっていうとですね、最近ちょっと奉仕がない時があるんですよね、空いてる時ね。で空いてる時に奉仕がないわけじゃないんですね。クモニジとかね、世界で一番短い聖書の話とか新聞の原稿があったりするんですね。そうするとね、私例えばね、世界で一番短い聖書の話7つでしょ。そうするとね、ああ前半にやっとこうと思うんですね。そうすると土曜日とか、ね、金曜日に苦しむ必要はないと。ところがですね、来ないんですよ たかだかね、簡単な話がね、来ないんですよ。そしてね、あらゆるその世界で一番短い聖書の話においてですね、追い詰められてね、金曜日の夜とか土曜日の夜とかどうにもならなくなった時に来るんですよ。でこの時ね思いましたね、もうね作詞作曲の人を責めるのはやめようって。それで作詞作曲の時にね、これが主の栄光を表すので、物の導かれているようにやっていただけばいいと思うんですが、一つはね、私たちの信仰を奮い立たせるようなね、神様と深く交われるようなそういうような曲ですよね。これはすごい重要なことですね。ワーシップでき、そして神様に触れ、神様を称えることができるってね。でそれとともにですね、ノンクリスチャンの用の曲っていうのは重要ですね。例えば全国各地で賛美隊が立っている時に聖霊が働いてね、もちろんあの信仰的な曲を通して働かれることもありますが、やはりノンクリスチャン用の曲を通してたくさん人々に反応が起こりますよね。で実際教会に来る方もいらっしゃいますし、教会に来て救われたり献身する方も出てきてますね。だから信仰的な曲を、ね、もちろん作って、そして導かれる人はね、ノンクリスチャン用、ノンクリスチャン用で、その時に じゃあノンクリスチャンって言ってもいっぱいあるけど、どうしたらいいかっていうことをね、見る必要がありますよね。で例えば私の年代だとね、やっぱりね、赤い夕日がとかね、こういう歌になるわけですね。ちょっと前になるとね、黄昏の灯火はほのかに灯りってなるんですね。それでね、作詞作曲の時にね、私ある曲を見つけたんですね。何かというとね、ある曲を思い起こさせるような曲でした。それは何かというと、フランク・ナガイが歌ったね、酔い闇迫ればね、そういうちょっと感覚を感じさせる 歌であって、年代を見ましたらね、やっぱりその年代でしたよね。で皆さんね、年代年代におけるその曲の思考っていうのはあるというふうに思いますし、感覚もリズムもあると思うんですね。ですから若い人に向かってね対応するっていうのは重要ですし、中年に向かって対応するっていうのも重要ですし、それから老人に対して対応するっていうのも重要なんですね。でどうぞ皆さんね、重荷とインスピレーションを与えられる方々は祈ってね、そしてね作ってください。そしてね、神様はね与えられます。なぜ与えられるのかというと、これは我々の考えから出たことではないからです。ね、主の十字架というのは賛美の下手な教会であって、そしてね作詞作曲しようなんていう人はほとんどいなかったわけですよね。そしてね、そこに主が作りなさい、ね、曲を通して主が働かれるっていうことを言っておりますのでね、どうぞ、信徒用の、ね、そして信仰用の本当に主を称えるそういう曲とともに導かれる方々はノンクリスチャンに対するね、しかも若い人向けに、そして中年向けに、老人向けに作っていただきたい、こういうふうに思うわけですね。それとともにですね、言葉の問題がありますよね。ですからもちろんなんか最近韓国語の歌がアメリカでトップになったっていうことを聞きましたけども、そういうこともあるかもしれませんよね。例えば上を向いて歩こうなんてね、名前にすき焼きになっちゃった、ね、でそのまま坂本九の上を向いて歩こうですよね、そういう動きになって、ですから日本語そのものでも 持ちられるっていう曲も出てくると思うんですが、しかし実際ね、分かるか分からないかっていうのは大きな問題であろうと、こういうふうに思うんですね。ですから導かれる方は英語あるいはフランス語になるともう何が何だか分かんなくなるんですね今の段階でね。そして予言ではね、日本以外の国々でまず火がつくっていう予言が来てるので、まさにその可能性は私は強いとこういうふうに思うんですね。ですからどうぞ賛美、そして作詞作曲のためにね、重荷のある方は祈って、そしてやっておいてください。そしてですね、私の経験上ね、苦しんでる方はいらっしゃると思うんですね。何やっても出てこないってね。でもね、苦しめば苦しむほど神様の働きが起こることは多いということなのでね、どうぞこれからが正念場でありましてね、ですからどうぞ覚えておいてください。もちろんゴールに着いたと思ったらゴールが もっと前に行っていて、また着いたと思ったらゴールが前に行っていて、着いたと思ったらゴールが前に行っていたという現象がよく起こりますけどもですね、あんまりそれに期待しないように、ただし最終ゴールは大体見えてると思うそこに向かってのね、対応を成しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで私がメッセージをするときにこう言われるんですよね。教えのすべてをこう話さないといけないっていうふうに言われるんですが、その時にねちょっと困ったことが生じるんですね。それは何かっていうと、これは話しにくいってやつが出てくるわけですよ、ね、そうするとねどうしたらいいかわからない。でもね、祈ると神様はねいろんな方法を持って導いてくださるんですね。それでね、その一つが何かっていうとね、永遠の問題なんです。永遠の問題って私あんましね、外で説教で聞いたことない、ね、それから天国とか地獄の話、そしてね、永遠に神と共に生きるというこの話ですね。でもね、こう言わないといけないって言われて、なぜ言わないといけないなのかっていうとですね、これは教えの中でも重要なポイントの一つであるということをねちょっと語られているんですね。それでね、数年前から話し始めてるんですが、皆さん気流者とかそういう面で理解し始めてきてると思うんですね。そしてね、これはね重要なんです。現実問題に対応する問題とともに、私たちが永遠に対しての対応っていうのは非常に大きな意味合いを持つということをね、どうぞ覚えておいてください。そこでアブラハムのことを挙げましたけどもですね、神様はアブラハムにね、従ってきなさいっていうふうに言いました。アブラハムは従ったので、カナンの地、今のイスラエル、これをねアブラハムの所有とするというこの約束を与えられました。そしてね、アブラハムはカナンの地を受けたんですね。もうそこは自分のところです、ね、永遠にアブラハムのものとして主が与えられましたから、そこのものなんですね。ところが彼はそこに住むものとしてではなくて、寄留者として生きたって書いたんですね。つまりカナンの地に永遠にはいないよ、ね、ここが私の本来に住むべきところではないよってこう言ったんですね。じゃあアブラハムどこをそう言ったのかって言いますとですね、こう書いてあるんですね。聖書では何と書いてあるのかって言いますと、10節、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。だから神様は都を設計し建設するんですね。 でそれを自分の本来の場所として意識してたのです。つまり、天のエルサレムですね。ですからこの地上ではなくて天のエルサレム、で天のエルサレムって言ってもよく理解できない方がいらっしゃると思いますが、天のエルサレムというのは聖書的に何を意味しているか、2つ意味しています。1つは天国、そしてね、天から降りてきて永遠に続く神の国、これを意識し意味しています。これは同じものです、ね、つまり天のエルサレムに自分の本来の住むところがあり、天のエルサレムが自分のポイントであると、こういうふうに言ってるんですね。そうしますとね、どういうことになるかっていうとね、私東中野に住んでるんですね。中野に住んでる人あんましないですね。あそこ住まない方がいいですね。なぜ住まない方がいいのかというとね、私引っ越しするときにね言われたんですね、まあ、私は私の家族が言われたんですが、何かというとね、国分寺、西国分寺から移動してきたんですね。なんでそうするんですかって、普通東中野から西国分寺に移動しますよって、そしてね、東中野は住むようなところではありませんよ、ね、西国分寺が住むようなところですよ、こう言われた。それともう一つ大変なことが分かったんですね。それからね、健康保険料が高い、普通の高さじゃないですね。嫌ですね、あれがね、言われたんですね。だから住むとこじゃない、ね、で私たちはですね、この世に生きていますが、実はこの世のものではないのですね。そして私たちが住む中心的なところはどこかっていうと、これはですね、天のエルサレムです。神の国ですね。それが中心的なところです、ね、でアブラハムはね、そのことをはっきりと意識してたんです。だからカナンの地を与えるって言われ、そしてこの世に生きている時において、彼が希留者として生きたのは天のエルサレムの住民であるということを意識しつつ、こう生きていたということをこの中で書いてあるわけですね。さらに聖書にこのように書いてあります。なんて書いてあるのかっていうとですね、信仰の人々として死んだ人たちのことを言ってるんですね。13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。信仰者ですね。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。この時にね、不思議な言葉が来ます。約束のものを得たわけではありませんがって書いてあるんですね。例えばダビデはダビデの王国を得ました、ね、ソロモンは知恵をいただき、で約束通り知恵をいただき、そしてですね、すごい富を与えられましたよね。そうしますとね、モーセとヨシュアはね、カナンの地を占領して国を作り上げました。だから彼らに語られたことは成就してるわけですよね。しかしね、彼らの望みが叶えられたとは書いてないのですね。なぜなら彼らはこの世における使命は成就しましたが、望んでいたのはその向こうにあることだったんですね。それはどこにあることかっていうとね、天にかかることだったわけですね。でこの聖書を読んでみますと、こう書いてあります。何と書いてあるのかというとですね、彼らはこのように言うことによって、まあ、希留者として生きたんですが、自分の故郷を求めていることを示していますって、こう書いてあるんですね。 自分の故郷、故郷なんですね。で、皆さんの故郷はね、いろんなところにあると思うんですね。私はね、故郷がね、すごく分かりやすいんですね。何が分かりやすいかというと、自然の石に行けばそこが故郷なの。三越新聞に最近行きませんが、三越新聞に行ったらそこが故郷なんですね。そこからもう数百メートルのところに私の生まれたところがあるわけですね、具体的にね。で、そこではない、皆さんが生まれたところ、住んだところではなくて、私たちの故郷っていうのは永遠に神と共に生きる天のエルサレムだってこう言ってるんですね。そしてですね、信仰の人々がはっきりとそれを意識していた、ね、そしてそれに心を向けていた、そして天のエルサレムのものとして地上を生きていたということをここで言ってるわけですね。で、このことからはですね、私たちの人生を全うする上で重要な意味合いがあるというふうに思いますね。それで、天国と地獄のことに関してなんですが、基本的なことはね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、どうして覚えておかなければいけないのかというとですね、たくさんの人がやってきますね。ちょっと困ったなと思ったんですね。そしたらですね、何かというと、あのトイレの横を通り抜けたらね、女の人が10人ぐらい並んでるんですね。そしてね、10分かかるとか20分かかるとかのこう言ってました。で、困ったんだ。何が困ったかというとね、たくさんの人がやってくるのですね。それトイレが終わるまで1時間かかるとか、ね、そういう時代にならないように、まあ、トイレ皆さん短くしてくださいね。トイレを増やしていかないといけませんよね。それでね、私はあの教会行き始めた時に熱心とだから何でもかんでもね、集会に行ったんですね。そしてね、教会館祈り会って出てったんですね、熱心とだから。で、そこにはね、有名な牧師とかね、そういう人たちが集まるやつですね。で、教会行ったような私のようなものが集まるようなところじゃないんですけど、教会はね、人数を送りたいから私も送ったんですね。そしてね、誰と祈るかって決めるんですけど、そうするとね、どういうわけかね、多分ね、周りの人がみんな下げたんだろうと思うんですね。私は分かんなかったので下げなかったんですね。おじいちゃんの牧師を中心に、ね、祈ったんですね。そしてそのおじいちゃんの牧師っていうのはね、安藤中一先生って言うんですよね。で、安藤中一先生っていうのは昔のキリスト教会を知っている人だったら大変な先生なんですね。何かというと、日本のキリスト教会は3人の中心的な人がいたんですね。安藤、羽鳥、本田浩二って言うんです ね。この3人の人が中心で、その中でも、ね、安藤中一先生はね、日本のドンだったんですね。で、私知らないから、ね、で、受付やなんかも一番若いからやらされたりするから、みんなにね、名前書かせたんですね。それで安藤先生が来たから名前書かないんですよ。だから名前書いてくれって言ってですね。それと安藤先生がいいんだよ、私も書くんですかとかなんか言うから、そうですって言ってね、だって全然知らないから安藤先生が一体何なのかね。それでね、祈るとね、安藤先生ね、文語体で祈るんですよね。立て祭りますとかなんかこう始めるんですね。そうするとね、なんかその影響を受けちゃうんですよね。でも、もちろん私短歌もいろいろやってたこともありますけどもですね。ですから私の、ね、一番最初の祈りはね、立て祭ります。そしてね、どうするかっていうとね、先輩のクリスチャンを真似するんです。あの先輩のクリスチャンを真似するんですね。だから皆さんね、真似されます。そしてね、皆さんね、先輩のクリスチャンからいろいろ聞きますね。で、変なこと言わないでくださいよ、皆さん。具体的にね、それがね、大きな影響を及ぼすんですね。ですから皆さんね、今まだ渦が巻いてこないからゆっくり寝ておられるのです。しかしね、いろいろな人たちを助けたり影響を与えたりするっていうことがね、起こり始めます。もうすでに起こり始めてるでしょうね。これはね、実は重要なんですよね、具体的にね。それでね、 じゃあどういうことかっていうとね、もちろんはっきりと確認できてる人は確認し、握っておられればいいと思いますし、確認してない人はちゃんと確認しておいた方がいいというふうに思います。旧約時代にと新約時代ってちょっと大きく違ってくるんですね。旧約時代っていうのはイエス様の十字架と復活まで、これは旧約時代だと思ってください。そして死んだらハデス、黄泉の世界ですね。ハデスというところに行きます。これは死んだ者の世界ですね。そしてね、このハデスは2つに分かれます。天国はないんですね、この時はね。アブラハムの懐、これは天国的なところですね。金持ちとラザロの例えの中で、ラザロじゃないけど、なんだっけ、金持ちと誰だっけ、ラザロか、ラザロでいいな。ラザロの例えでラザロがいたところ、要するに天国的なところ、これがハデスの天国、アブラハムの懐。そして黄泉なんだけどハデスと言われるところ、これは地獄ではないんだけど地獄的なところ、ここに淵がありますね。こうなります。ですから、旧約時代の人で神にあって死んだ人はアブラハムの懐に行き、天国的なところですね。しかし天国ではありません。完全な罪の贖いがなされてないから。そしてね、神に逆らって死んだ人はハデス。ハデスっていうのは黄泉の世界ですけども、地獄的なことも表します。こうなるわけですね。でそれがイエス様が十字架にかかられたことによってどうなったのかというと、アブラハムの懐の役割は終わります。そしてね、その時に天のエルサレムが現れるんですね。でアブラハムの懐にいた人たちは天のエルサレムに行き、それ以降十字架を信じて死んだ人たちは天のエルサレムに行くわけですね。これは天国です。で素晴らしいのはですね、キリストにあって死んだ人たちは皆天のエルサレムに行きますから、そこでね再会できるんです ね。そしてそれから永遠でしょ。ですからね、これはクリスチャンの素晴らしい恵みの一つですよね。でもしかしたらね、この間天国に行ったって人の映画を見ましたけども、証しの映画を見ましたけども、途中でね妊娠していて、途中で生まれることができなかった子供たちも天で生きているっていうね、そういうようなことが書かれていましたね。そうであったらいいなと、こういうふうに感じますよね。でそうであったら、ね、喜びは増し加わるでしょうね。まあ、ともかく天ですね。でこの天のエルサレムというのは天国のことです。ちょっと頭に置いておいてください。エルサレムという名前がついてますが、天のエルサレムが天国ということになるんですね。そしてハデスはそのまま継続します。でアブラハムの懐が天のエルサレムに変わり、天のエルサレムは継続して、で問題はここから観覧時代に入り、 3.5 年目に景気が起こるということです。どうぞ皆さんね、景気が近づいておりますので、どうぞ主の御心を行いつつ、景気を信じつつ対応を成しておいてください。そしてね、景気の時に何が起こるかというと復活が起こるんですね。復活っていうのは何かっていうと、死んだ人は体がなくなります。今これが肉の体ですね。皆さんの体も肉の体、ね、その肉の体の問題点はね、衰えて死ぬっていうことです、ね、で死んだ人たちは肉の体がなくなります。霊の形で天国にいると。だから皆さんが死ぬとね、霊の形で天国に行くということになります。ところが景況の時に その霊の形で天国にいた人たちに体が与えられます。完璧な体です。御霊の体、ね、第一コリントに書いてありますね。それが与えられます。でこれで永遠を生きるんですね。でパウロはね、今の体を脱ぎ捨てて新しい体を着たいって絶望しています。でよっぽど良い体なんでしょうね。それとね、軽挙された人たちが軽挙されるのと同時に御霊の体に変わると。だから今私たちの体はね、変化してくるということをね、どうぞ覚えておいてください。でそれは軽挙の時ですね。そしてですね、再臨があって千年王国が始まります。キリストの主の平和な時代であって、で生徒も共にいると書いてありますので、我々も共にここにいるものと思われます。ただしこれは天国ではないのですね。そして天のエルサレムは継続するものと思われます。それで千年が終わった時にサタンが解き放たれて、そしてサタンが裁かれて、そしてですね、ゲヘナ、これが本当の地獄ですね。で投げ込まれます。でゲヘナは千年王国の再臨の直後、反キリストと偽キリストが投げ込まれます。ですからここから存在してるんですね、少なくともね。そしてサタンがゲヘナに投げ込まれるときに、死もハデスも投げ込まれるってこう書いてあります。ですからハデスが今まで、地獄的なところでしたが、地獄に投げ込まれてしまうということなんですね。それとともに最後の審判というのが起こります。それは私たちの罪が裁かれるわけですね。しかし十字架を信じている者はイエス様がすでに罰せられてくださっているので、ね、裁かれません。そしてね、この時に天のエルサレムがエルサレムの上に降りてくるわけですね。そしてですね、ここで永遠に神と共に生きるようになるということを聖書では語っているんですね。でマーニーさんはこう言っておられました。何かというとですね、天のエルサレムにね、今素晴らしい人生を送らせていただいていますが、さらに素晴らしいことが待っている、さらに心を躍ることが待っている、最高のことが待っているということを、ね、言っておられました。で我々はその中に入っていくんですね。そしてね、信仰者たちはね、それを報いに、それを見上げつつ希留者としてこの時代を生きた。そして希留者として生きるときに一つの意識があったということに気がつきます。それは何かというと、私たちがこの世で生きる神様の目的がある、それを果たすという意識、これが一つ大きなポイントであった、あると。で皆さんが選ぶならば、もう選んでいる方多いと思うんですが、神様のですね、皆さんの役割がある、ね、それを全うするっていうことはね、重要な意味合いがあるっていうことをね、覚えていてください。お祈りします。天の様も一人お人の上に豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。このやりたいことがあって、それをしっかりと握っている人がいますが、それを神様に捧げて主に従うように、その時滞ってきたことが動き始めます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。口には出してませんし、表には出してないんだけど、自分はダメだと思っている方がいらっしゃいます。これはサタンが入れた思いであって、これは事実ではありません。神に捧げなさい。その時ご自分の最高の祝福が神によって表されることになり、人生において驚くべきことが起こってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。守護神の豊かな御働きがなされていきますようにお願いいたします。何か派手なことをやろうと思っている方がいらっしゃいますが、そうではなくて主の御心を行うことができるように祈り従っていくように、その時主の積み上げの中で深い、そして広い、また憐れみ深い主の技を見ることになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やための時を持っていただきたいと思います。おのおので癒しのために祈ってください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。
イエス・キリストの御名によって召す病の霊よ、今すぐお一人の方を精神ください。イエス・キリストの御名によって召す病よ、今すぐお一人の方を精神ください。イエス・キリストの御名によってお一人の方を精神召す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。口内炎の方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。目がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導き、3年ご予告と宮沢を出してください。守護神の豊かな宮沢がなされています。ちょっと頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人の方を最初に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。